恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。先週は世界のトップニュースとして大きく伝えられたのが、先ほど司会者も祈りの中で語られましたが、祈られましたけれども、イスラエルと PLO の歴史的な和解ということでした。本当に長い間怨念の中に敵対していたイスラエルとパレスチナの、あのパレスチナの人々ですね、アラブの人たち、その和解が成立したということは、私たちにとって大きな驚きとともに大きな喜び、世界中がこの出来事を本当に大きな喜びを持って迎えたわけですが、そこで確認されたことの一つが、イスラエルの生存権を認めるということでした。なわちイスラエルがあのパレスチナの地で生存していくことをアラブ側が認めるっていう、 PLO が認めるっていうことでした。すなわちこれまでは認めてなかったわけです。生存することを許さなかったわけです。すなわち彼らからすれば、あのイスラエルの小さな猫の額ほどの国土からユダヤ人を全部追い出して地中海に追いやってしまおうというのが彼らのスローガンだったわけですから、しかしそれがついに和解して、私たちにとってとても馴染み深い名前が次々ニュースをですね、賑わせます。ガザ、また特に今度はエリコというですね、名前が次々出てきました。あ、知ってる知ってるなんていうですね、皆さんも思ったかもしれませんけど、あのエリコがアラブの人たち、パレスチナ側に渡されるというわけですが、あの本当に小さな国なんですね、イスラエルっていうのは。四国ほどのですね、小さな小さなあの国が、でもいつも世界の注目を浴びるんです。一体なぜあのイスラエルという国、またユダヤ人っていうのはそれほどに世界の注目、耳目を集めるんでしょうか。ユダヤ人っていうのはこれほど、なんて言いますか、世界中のニュースになるんですから、相当大勢いるんでしょうか。ユダヤ人っていうのはですね、例えば今イスラエルの国に帰ってきましたけども、あの国の中に、私が訪問した時にはまだ350万人ぐらい、今何万、どれだけいるんでしょうか。500万ぐらいに近づいてきたんでしょうか。あの国土にそれぐらいの人口ですね。世界中を見ても、ユダヤ人は世界中に散らばっているんですけども、世界中全部合計しても、なんと1300万人、ユダヤ人っていうのは。わかります？日本人の人口の10分の1の人数なんです。10分の1の人口に過ぎないユダヤ民族が世界中に散らばって、しかし世界を動かしているわけです。例えば、ノーベル賞。日本人でノーベル賞を受賞した人、一体今何人になったんでしょうか。ノーベル賞を受賞した人の中で、ユダヤ人は、なんと 20% 近いんです。これまでにノーベル賞の受賞者は、600数十人。その中で100数十人はユダヤ人です。これは驚くべき人数ですね。すべての分野において、ユダヤ人は世界のリーダーシップを取っているわけです。音楽の世界でも、文学、政治、科学、経済、様々な分野でユダヤ人はですね、実は世界を引っ張っているんですね。最もユダヤ人が多いのはアメリカですけれども、アメリカにおいて、それでもユダヤ人の人口というのは本当にアメリカの全体から比べれば、ほんの一握りです。しかし、ユダヤ人に反抗して、大統領、アメリカの大統領は何事もできない。ユダヤ人の顔色を伺わないとは何もできない。それがアメリカの国なんですね。ユダヤ人がノーと言えばできなかったわけです。それぐらいユダヤ人というのは大変な力をですね、そんなに少数でありながら持っている、不思議です。一 体どうしてユダヤ人がそんなにも今の時代になってもそんなにもですね、様々な分野で活躍しリードしているんでしょうか。もちろん一つには神様の祝福がそこにあるということも言えるでしょう。またそのユダヤ人の教育っていうことに大きな理由があるかもしれません。本当に生まれた時からユダヤ人の両親は徹底的に教育するんです。どういう教育ですか？神様にある教育、神様を恐れる聖書の教育をするわけです。その家庭教育は本当にですね、優れたものはあるのですね。またその歴史の中で様々な苦難を通ってきましたので、そういった苦難の中で彼らが本当にですね、頼ることができたのは、国がありませんので、ただ苦しみしかありませんので、本当にですね、様々な目に見えないものを各様々な分野において優れた業績を上げていったわけです。ユダヤ人の歴史はそのようなですね、一面華々しいように見えますけれども、しかしその歴史は差別と迫害の歴史でした。1900年もの間、国土を持たないで世界中に散らばった、離散したわけです。ディアスポラと言います。ディアスポラの民として世界に離散をしたユダヤ人。しかしその先々でユダヤ人はですね、迫害を受けました。その優秀さゆえに、またその経済力のゆえに嫉妬を受けた、嫉妬されたということもあるでしょう。またユダヤ人の神に選ばれたという先民意識が人々のですね、憎しみを買ったのかもしれませんし、彼らがどこに行ってもユダヤ教の民としてその宗教を厳格に守っていったために、その生活習慣がその行くところどころで違ってきたために衝突をして憎まれたということもあるでしょう。ついにヒトラーによってなんと600万人のユダヤ人が虐殺されたというですね、私たちは歴史をほんの近いところに持っているわけです。400万人から、しかし600万人だろうと言われるんですけども、正式の数がもうわからないほどですね。収容所にどんどんですね、貨車によって集められて、そして働ける者たちは、だけは選び分かれて、そして女、子供たち、老人たち、体の弱い者たちはみんな裸にされて、そしてシャワーを浴びるんだと言って、列を作ってシャワー室にのだと思って入っていって押し込められて、そして扉が閉められて、毒ガス。みんなですね、立ったまんまですね。もうぎゅうぎゅう詰めですから、立ったまんまで死んでいた。しかし、もう次を待っていますから、すぐにそれを出して、また焼却炉に持って行って、そして次々と殺していったわけです。600万人。これは、考えるだけでゾッとするような出来事が、私たちの身近な時代に、私たちが生きた同じその時代に、ね、行われたわけです。これはほんの最近のことですが、しかし目を私たちが旧約聖書の時代に転じて、私たちが今学んでいるこのエステル書の時代、すなわちペルシャ帝国の時代。先週見たように2章は、ユダヤ人のエステルがそのコンテストに勝ち抜いて、ついにペルシャの王妃として選ばれたという華やかな場面を見ました。ところが3章に行きますと、突然雰囲気がガラリと変わりまして、黒い雲が立ち込めてくるわけです。エステルが王妃になってから4年目です。4年の歳月が過ぎました。突如、ハマンという人物が登場してきます。このハマンという人物は旧約時代のヒトラーと言われる人物です。旧約聖書時代に登場したまさにヒトラーのような存在です。このハマンという人物ですが、この出来事の後、アーシエロス王は、アガグ人ハメダタの子、ハマンを重んじ、彼を昇進させてその席を、彼と共にいるすべての市長たちの上に置いた。このハマンという男ですが、1章の14節のところに王の側近の者7名の名前が出てきますが、ここにはハマンという名前はありません。ということは、急に頭角を現して、そしてついに首相の地位にまで上り詰めた人物のようです。そして王様は命令を出して、人々は皆ハマンに向かって膝をかがめひれ伏すようにと命じました。 王様が、ハマンがこの王の宮殿の門のところを出入りするそのたんびに、その門のところに詰めている役人たちはみんな膝をかがめてハマンを拝んだわけです。ひれ伏したわけです。ところがそういった役人の中で一人だけ全然頭も下げなければ膝もかがめることはしない、もちろんひれ伏すことをしない一人の人物がいたのです。その名をモルデカイ、前回登場してきたユダヤ人モルデカイ、エステルの養父、養ったお父さん、エステルを養ったお父さん。王様の命令です。しかしそれにもかかわらずモルデカイは決して頭を下げようとしない。同僚たちはですね、なぜ王の命令に背くのかと、このモルデカイを責めます。また説得します。3節、王の門のところにいる王の家来たちはモルデカイに、あなたはなぜ王の命令に背くのかと言った。彼らは毎日そう言ったが、モルデカイが耳を貸さなかった。毎日のようにモルデカイを責めるわけです。一体どうなることか、頭を下げなさい、ひれ伏しなさいと言うんですけども、そうしない。なぜモルデカイはそうしなかったんでしょう。ハマンが嫌いだったからでしょうか。急に頭角を現して成り上がり者で、そして高慢さを顔に漂わせているこのハマンが、モルデカイは顔を見るのも嫌だったから頭を下げようともしなかったんでしょうか。モルデカイはそんなことで頭を下げないということはありません。なぜなら王の命令ですから、ね、王様に対してモルデカイは非常にですね、この忠義心があります。2章の終わりのところで王様の暗殺計画を聞き知って、それを王様に告げているのがこのモルデカイですから、理由がこの4節の後半に出てきます。モルデカイのこの態度が続けられて良いものかどうかを見ようと、これをハマンに告げた。モルデカイは自分がユダヤ人であることを彼らに打ち明けていたからである。同僚たちが一生懸命モルデカイを説得するんです。頭を下げなさい、モルデカイ、どういう仕打ちを受けるかわからない、下げなさいって言うとですね、いや私は下げない、耳を貸そうとしないんですが、その理由をいつも説明してたわけです。私はユダヤ人だから、このハマンに向かって頭を下げひれ伏すわけにはいかないのだ、私はユダヤ人だから、ユダヤ人だからといつも彼らにそのたんびに言っていたわけです。単なるハマンに対して尊敬を表すんだったら、彼は尊敬を表す意味で頭を下げたでしょう。しかしこの膝をかがめてひれ伏すというこの行為は、ただ尊敬を表すことではなくして礼拝を表すわけです。ハマンを神として崇めよ、ペルシャの王、そしてペルシャの王の次の位、この首相の地位についたハマンをもう神として崇めよ、このひれ伏して拝むっていうこの行為は、誠の唯一の神様だけを信じ礼拝するユダヤ民族にとって到底できえないことだったわけです。彼は礼拝行為としてのこのひれ伏しを拒んだわけです。ハマンはモルデカイのこのことを聞いて烈火のごとく怒ります。5節、ハマンはモルデカイが自分に対して膝もかがめずひれ伏そうともしないのを見て憤りに満たされた。ところがハマンはモルデカイ一人に手を下すことだけで満足しなかった。彼らがモルデカイの民族のことをハマンに知らせていたからである。ハマンはモルデカイに対して本当に憤りを覚えたんですけども、このモルデカイを亡き者にしたい、しかしモルデカイが礼拝をしない理由はただ私が嫌いだからとかではなくして、ユダヤ人だから、ユダヤ人だから私を拝まないのであれば、すなわちユダヤ人全体を私は亡き者にしなくては気が済まない。ユダヤ人の絶滅計画をハマンは立てるわけです。そして、いつユダヤ人の絶滅を図るか、その日をですね、くじによって定めます。7節、アハシエロス王の第12年の第1の月、すなわち2、3の月に、一月とを決めるためにハマンの前でプル、 すなわちくじが投げられ、くじは第12の月、すなわちアダルの月に当たった。このプルというですね、くじです。まあサイコロのようなものでしょう。ですね。まあサイコロは6つの目しかないわけですけども、もっとたくさんの目が出る、そういうプルというですね、この、それを、くじをですね、投げたところが、12という数字が出ました。これで、その日は、その年は、時は12月だと決められたわけです。そして実は後を見るとわかるんですが、もう一回くじを投げて、それが13と出ました。12月の13日が、一斉にこのペルシャの帝国の全域に住んでいる全ユダヤ人を絶滅するというです。一日のうちに皆殺しにするという計画が立ったわけです。12月13日。実はこのプル、このエステル記は、イスラエルでは毎年、プリムの祭りっていうお祭りの日に朗読されて、そしてお祝いとして、国中がですね、このエステルのことを記念して祝うのです。このプリムの祭りっていうのはこのプルから来てるわけです。プルの複数形がプリムなんですね。ですから、くじのお祭り、今も、この日を、なち12、この、12月の13日がそれでしたので、それから解放されたということで、12月14、15日が、今の暦でいけば、太陽暦でいけば、2月から3月にかけてです。そういうお祭りが今も祝われるわけですが、なち、このくじが投げられてから、あと11ヶ月後に、それの実行が決められて、そして、そのことをですね、今度は王様の命令として、布告をしてもらう必要があります。王様に進言しました。進言の言葉が8節です。ハマンはアハシェロス王に言った。あなたの王国のすべての州にいる諸民族の間に、散らされて離れ離れになっている一つの民族がいます。彼らの法令はどの民族のものとも違っていて、彼らは王の法令を守っていません。それで彼らをそのままにさせておくことは王のためになりません。もしも王様よろしければ、彼らを滅ぼすようにと書いてください。私はその仕事をする者たちに銀1万タラントを計って渡します。そしてそれを王の金庫に納めさせましょう。ハマンのこの進言、名前は伏せてユダヤ民族とは言わないで、非常に危険な民族がいます。それを絶滅させましょうというその進言を王様は受け入れて、王様の指にあった指輪をですね、外してハマンに渡します。なぜ指輪っていうのは今で言う印鑑なわけです。そこに王の印があって、それで印を押すわけです。すなわち指輪をハマンに渡したということは、お前の好きなようにせよと全権を委任したわ、任せたわけです。さて、興味深いことなんですが、このハマンが王様に進言した、この絶滅の言葉、そこで、その、ユダヤ民族のことをハマンが王様に告げているんですが、この言葉を見ると、ハマンのこのような絶滅の計画に悪意を込めた、憎しみを込めた表現なんですが、しかしそれが逆に私たちに、当時のユダヤ人たちが、ペルシャの国の中でどんな生き方をしていたのか、神様の民の特性がよく分かって興味のあるところです。特に三つのこと。神の民はどのようにあったのか。第一番目。ここにこうあります。諸民族の間に散らされて離れ離れになっている一つの民族がいます。これは神様の民の特性をよく言い表した言葉です。離れ離れになっている一つの民族。ユダヤ人は当時の大帝国です。もうインドからエチオピアにまで渡るもう世界帝国のもう国々に散らばって離れ離れになっていました。しかし、どんなにユダヤ人は離れ離れになっていても、ハマンが言った通り、一つの民族だったのです。どんなに離れていても一つ。今もユダヤ人は世界中に、ペルシャどころか世界中に散らばっていますが、不思議にユダヤ人たちは、自分たちがユダヤ人であるという意識を決して捨てないで、そらそうでしょう。2000年も国がなかったんですよ。もしもこの日本から日本人が全部追い出されて世界中に散らばったらどうなると思いますか？きっと100年、200年経つうちに、 日本民族っていうですね、名前はどんどん忘れられて、日本人という意識はどんどん消えていって、数百年のうちに、ただ歴史の中にだけ日本という国があったというふうになるでしょう。でもユダヤ民族は2000年間国を追われて、国土を持たないで散らばりながら、ユダヤ民族であるっていうですね、その意識をずっと持ち続け、次々と子供に、孫に、ひ孫にと、それを伝えていったわけです。そして不死鳥のように、国ができたっていう、これは20世紀の本当に驚くべき奇跡です。すなわち、どんなに離れ離れになっていても、一つっていう意識が彼らには今もあるわけです。そしてこれは私たちクリスチャンにとってもなくてはならない特質なのです。今もクリスチャンは世界中に散らばっています。十数億のクリスチャンたちが世界に散らばって、様々に教派は違い、国は違い、顔色は違い、言葉は違い。でも本当に素晴らしいことは、クリスチャンは世界中これほどに広がり、これほどに多くあるわけですけれども、しかし主にあるクリスチャンというだけで、私たちは一つの心になることができます。本当にですね、クリスチャンであるということだけで、本当に私たちはとても親しいですね、つながりを持つことができるわけです。先週は、奈良県のですね、この全体の教会が合同して、一つの集会を計画されて招いてくださいました。お招きを受けた時に全く私は知らない先生方からばかりですね、連絡を受けて。全然知らない先生方、行ったことのない教会、電車に乗りながら、なんで行くのかな、ね、なんとなくですね、やっぱり知った人がそこにいるととても行きやすいんですけど、全く知らない方々の集まりに呼ばれて行くっていうのは、なんとなくこうですね、不安な気持ちがしました。でも、もう、奈良に駅に着いて、そこに出迎えていただいたもう先生と、初対面ですけども、もう会った途端に、ただ握手をして、その瞬間から、もうですね、心はくつろいで、そして次々といろんな方々にお会いしたんですけど、様々な教会の方々集まってるんですけども、クリスチャンって素敵だなぁと思いました。どんなに初めて会った人でも、同じクリスチャンであるっていうことで、一つの心になることができます。そういう、日本、また世界っていうことを広く考えなくても、この教会、内灘聖書教会だけ考えてみましょう。内灘聖書教会は皆さん変な質問しますけども、どこにありますか？内灘聖書教会はどこにありますか？安井君。ここ。もっと詳しく住所言えますか？石川県河北郡内灘町。あざ、緑台。一丁目、306-31。内灘聖書教会は、ここにあります。でも、ここにあるのは、今この礼拝のこの時間です。内灘聖書教会は今、ここにあります。礼拝終わったら、内灘聖書教会はどこにありますか？やっぱりここ。礼拝はここにはなくなるんです。教会っていうのは、実は建物じゃなくして、私たち一人一人なんです。クリスチャン一人一人が教会ですので、礼拝終わると、さあ、教会はどこにありますかって言うと、はい、教会は学校やら、会社やら、商店やら、病院やら、工場やら、家庭やら、いろんなところにですね、教会は離れ離れになっているわけです。そうなんです。教会っていうのは、私たち一人一人なんです。そして私たち一人一人の集まりが教会です。日曜日にこうやって体なる教会が一つに一回顔を合わせて、またバラバラになってそれぞれのところに使わされて、でもクリスチャンはそのように一週間の6日間はそれぞれのところでバラバラになっているんですけれども、しかしどんなに離れていても一つ、ユダヤ人たちが離れ離れになっている一つの民族と言いましたように、クリスチャンも離れ離れになっていても一つなのです。ぜひとも私たちは、クリスチャンは皆、どんなに顔が違い、性質が違い、背景が違い、仕事が違い、様々な違いがあったとしても、私たちはみんな一つなのだという意識を ユダヤ人に負けないほどのその意識、一つであるという意識を大切にしていきたいと思うのです。エペソ人の手紙の4章の4節からのところに、体は一つ、御霊は一つ、召しは一つ、望みは一つ、死は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つ、父なる神は一つ。私たちは同じ一つのもの、同じものを共有しているのです。例えば家族っていうのは、素晴らしい一つの結束をする結びつきです。家族、例えば、安江くんの家族があるでしょ。その家族は、どうして家族なのかっていうと、同じ親から生まれて、同じ家に住んで、同じ釜の飯を食べて、ね、いつも同じに生活している家族なわけです。家族は、同じまた名前を持って、いくつかの同じものを共有している、これは肉の家族です。クリスチャンは、実はこの肉の家族が共有しているよりも、もっと広い、もっと深い、同じものを共有している。そういったものを数え上げてみると、ああ、私たちはなんと、これはほどまでに違うのに、しかし、なんと一つなのだろうかという意識をですね、強められるのです。ぜひとも、お互い、私たちは一つのものを共有している、一つの種にある家族なのだという意識を、もっともっと持っていきたいと思うのです。これが第一のユダヤ人が持っていた特質です。第二は、ハマンが言ったこと、こういう言葉です。彼らの法令は、どの民族のものとも違っていて、彼らは王の法令を守っていません。ハマンの目にも、ユダヤ人が何か他の民族の持っていない一つの法令、何か決まりを持っているということが見えました。その決まりをユダヤ人は厳密に頑固に守っている。ユダヤ人は他の誰も持っていないような、他の別の違った法令を持っている。マジ、ハマンの目にもユダヤ人が聖書を大事にしているっていうことが目に映ったわけです。ユダヤ人はどこに行っても、神の言葉、旧約聖書ですけれども、特に、創出レビ民申命記の、モーセ五書なんかはですね、とっても大切にするわけです。どこにいてもユダヤ人は神の言葉に生き、神の言葉を大切にしました。それこそが彼らにとっての絶対的な基準になったわけです。先ほども言いましたようにユダヤ人はですね、まさに聖書の民と言ってもいいぐらいでして、子供がですね、生まれるとすぐにもうまだ何にもわからないののお父さんはですね、生まれたばっかりの赤ん坊をですね、膝の上に置いて、そして聖書を読んで聞かせるわけです。そして体をこう揺すりながら、ですから大人になってもですね、ユダヤ人はよくこうやってですね、この聖書を暗唱したり祈ったりしています。この体を揺するのがとてもいいらしいです。ですから、遅ればせながらどうぞ子供たちをですね、今から揺すぶった方がいいかもしれません。膝の上で一生懸命揺すぶってですね、聖書の話をしてあげてください。頭の刺激にとてもいいようですね。ユダヤ人の家庭で、今でもこういうことをしているんですが、長男が生まれますと、その30日目にですね、その子供をですね、ラビ、ユダヤ教の教師のところに連れて行きます。そして、買い戻しの長男というですね、儀式を行うんです。どういうことをするかって言ったらですね、生まれて30日目の子供をですね、息子をダビのところに持って行って、私はこの子を神に捧げますとダビに手渡すんです。そしてダビは、その子供を受け取って、喜ばしきことです。感謝してお受け取りいたします。ただし、一つの質問があります。あなたは、このお子さんと、お金と、どちらを選びますか？そうするとお父さんが、この世で、子供ほど大切なものはありません。私はお金よりも子供を選びます。その証に、ここに5つの銀貨があります。これをあなたに差し上げたいと思います。私にとっては、息子の方が、お金よりもはるかに愛すべきものだからです。そうするとラビが、その銀貨を受け取って、はい、よくわかりました。この子の教育のためには、ここで私が預かる方が良いと思いますが、もしあなたが責任を持って、このお子さんを教育する約束をするならば、あなたのお子さんをお返しいたします。そういった子供をですね、返してもらって、そこでまた宴会になるっていうですね、そういう儀式なんですね。すなわち、 このような方法を通して、この子をですね、神様に捧げたもの、そして神様から責任を持って預かったものとして、聖書教育をしていくわけです。ですね。驚いたら私はユダヤ人の子供にですね、聖書を言えるって言ったらですね、ヘブライ語でですね、創世記の初めからブラーと言い始めたのにはびっくりしました。小さな子供でも本当によくですね、聖書をそらんじて覚えているんですね。さあ、ハマンの目にも、ユダヤ人がこのように聖書を重んじて、この聖書に従うものである、他の誰も持っていない聖書に従う民族であることが目に留まったように、私たちクリスチャンも、この聖書66巻を誤りのない神の言葉として受け止め、この聖書に、信仰においても、生活においても、唯一の絶対的な基準を置いて生きていきたいものです。ぜひとも、神様の民として私たちも、この御言葉を愛し、御言葉を学び、御言葉を覚え、御言葉に従い、御言葉を信頼していく。そういうですね、御言葉の民として私たちも生きたいものです。私たちが子育てにおいても、経済においても、また人間関係や人生の目的や、すべてのことにおいて聖書に聞くっていうことをですね、私たちが学んでいくならば、本当にそれは素晴らしい祝福です。第3、最後に、このユダヤ人が、ハマンの目にはどう映ったかですが、ユダヤ人がただ唯一の神様だけを信じて礼拝する民であったということです。ハマンを決して拝もうとしなかったモルデカイ、そしてこの民族、こんな民族をそのままにしておいたら、それは王様のためにはならない。この神様だけを拝むという神の民の特質、私たちも本当にですね、ユダヤ人が固くなに偶像礼拝を拒み、誠の神様だけを礼拝したその点において、本当にですね、遅れを取ってはならないのです。唯一の神のみを信じる、それはただ頭だけで信じるということではありません。ただ私たちは誠の神はただ一人いますと頭で信じて、口で告白するだけでは足りないのです。ヤコブの手紙2章の19節にこうあります。あなたは神はお一人だと信じています。立派なことです。ですが悪霊どももそう信じて身震いしています。皆さん、あなたは神様はただ一人だと信じていますか？はい、信じています。あ、それは立派です。でもそれじゃ足りませんって言うんです。この天と地を作った神様は一人だけだと信じているだけだったら、悪霊どもでさえも信じて身震いしていますよ。それでは足らないっていうのです。ただ頭で信じて、口で告白するだけじゃなくして、真にこの誠の神様だけを礼拝し、他のものは拝まない、この方だけに仕え、心を尽くし、力を尽くしてこの神様を愛していく、神様を全てにおいて第一にしていく、それが伴わなければ悪霊どもと同じじゃないですかと、ヤコブは皮肉たっぷりに言うわけです。ユダヤ人はこの点において実に頑固でした。それが憎まれ迫害されたことの一つの理由でもありました。私たちクリスチャンも、誠の唯一の神様だけを拝むっていう点において頑固でありたいと思うのです。毅然としていたいと思うのです。宗教改革者のマルチン・ルターは、その信仰のためにカトリック教会から本当にですね、憎まれ、また迫害を受けました。そしてついにですね、このボルムスの国会というところに呼び出されて、その自分の信仰、自分の信仰を表明した本をですね、否定するかどうかを迫られたのです。しかしその取り調べって言いますか、その証言台で、初日はですね、証言を拒否して、一日猶予をくださいと。そして一日祈りに祈って、翌日、彼はですね、居並ぶ権威者たちの前で、権威ある者たちの前で、力強く宣言したのです。私は、ここに立っています。私はこうするより他はないのです。神を助けたまえ。アーメン。そして、ルターは言うのです。私の良心は、神の言葉に捉えられていますから。私の良心、信仰の良心は神様の言葉に捉えられていますので、
その神の言葉に反して、私の良心に反して、自分が聖書から教えられて確信を持っているこのことを否定することはできません。私はここに、すなわち、この御言葉に、この信仰の立場に立ちます。と、頑として立ったわけです。そしてついに、彼は、教会から破門をされます。教会から破門されるっていうことは、命の保証がなくなるっていうことです。ルターを誰がいつ殺しても何も罪に問われないことです。それほどの教会の権威がその時代、カトリック教会にあったわけです。しかし、ルターは命を懸けて、私はここに立ちます。と宣言しました。日本においては、日本が生んだ最高のクリスチャンと言われている、内村鑑三の不敬事件っていう事件が有名です。不敬っていうのは、敬わない。不可能の不に尊敬の敬意です。不敬事件。実は、内村鑑三は、第一高等中学校、今でいう東大、東京大学の教養学部で教鞭を取っていました。そこで先生をしていたわけです。そんな、ある時、明治24年です。全校生と、そして先生方全員が集められて、その前年に布告された教育勅語が、そこで、そこに運ばれてきたわけです。教育勅語。昔の人はですね、教育勅語って言うとですね、懐かしい響きがあるでしょう。そしてこの一校にですね、運ばれてきた教育勅語にはですね、天皇陛下直々のですね、署名がしてあったというのです。そしてその教育勅語が運ばれてきたその時、全員はですね、その教育勅語に向かって、というよりも、天皇の署名に向かって、深々とですね、拝礼をすることが命じられたわけです。ところがその時、全員がですね、深々と頭を下げているところで、内村鑑三は、自分の言葉によれば、そこで戸惑ったっていうんですね。そして、内村鑑三によれば、そこでほんのちょっとだけ頭をちょっと下げたようです。ところが、彼が深々とみんなと同じく頭を下げないのをですね、生徒や先生方がそれをしっかり見て取りました。内村鑑三は授業の中でも、自分がクリスチャンであることをいつもはっきりと表明して、それに沿ったですね、授業をしていましたので、特に内村鑑三は注目されていたのでしょう。それに特に、その通りとして内村鑑三は異常な長身です。175センチという長身ですので、非常に目立つことは目立ったわけですね。内村鑑三が天皇陛下のその署名に対して、不敬、すなわち敬わない、そういう態度を取ったということでですね、もう学校中が大騒ぎになりました。学生たちがですね、内村鑑三の家をですね、に押しかけて、なじります。新聞の記者の知るところとなって、全国の新聞が一斉に内村鑑三を非難をするのです。天皇に対して何ていう不敬を働いたのかということで、そして彼はですね、そのことのために大変な苦しみを負うわけです。彼は天皇陛下を神として拝むことを拒否したわけです。しかしその後ですね、実は、同僚のというか先輩の先生から説得されて、あなたは神として拝む必要はない。ただ天皇に対する尊敬を表すだけでいいから、頭を下げなさいというその説得にですね、内村鑑三は分かったと言って、ところがですね、風邪をこじらして肺炎をですね、内村鑑三はその時患ってしまってですね、自分が行けなくって代理のクリスチャンの方を送って、それでもその前でですね、頭を下げさせるんです。ですけど、全然もうそれでは、もう聞かなくって世論はですね、内村鑑三を攻撃するわけです。このことによって、内村鑑三はですね、大変な苦しみに遭います。家に常にですね、人々が押し寄せてきますので、その応対をしたのが奥さん、結婚してまだ間もない奥さんは、そのことのために心労で倒れて、そして亡くなってしまいます。内村鑑三自身も病気を、重い病気を患い、また、その、東大の先生というですね、その職を追われ、また国からもですね、非国民として、本当に意思を持って追われるような身になってですね、彼は、あちらこちらを転々としながら放浪のようなですね、生活に入っていくのです。しかし、彼はですね、そんな時に自分の尊敬するですね、一人の方にアメリカに手紙を送ってこう書き送りました。この州法の裏に書いてある言葉です。小生は、小生のキリスト信徒の良心にとりて安全なる方の道を取れり。小生は小生の キリスト信徒の良心にとりて安全なる方の道を取れり。すごい言葉です。すなわち、彼は安全な道を、自分の身に安全な道を取らなかったというのです。彼は自分の身に安全な道を取るんだったら、頭を下げて、みんなと同じように最初からやっていたでしょう。しかし彼は自分の信仰の良心にとりて安全な道。そしてその安全な道は彼にとっては妻を失い、国を失い、職を失うっていう大変な決意であったわけです。しかし彼はキリスト者としての良心の安全を選び取っていったのです。私たちはこの日本にそういうですね、毅然として立った一人の人物がいることを本当に誇りにし学びたいと思うのですが、さて、モルデカイに帰って終わりたいと思うのです。モルデカイが取った行動はどういう影響を及ぼしましたか？モルデカイがその信仰のゆえにハマンに頭を下げなかった、そのことによってモルデカイだけが処罰を受けたんではなかったのです。ハマンはこのモルデカイの行為を認めて、ユダヤ民族を全部根絶やしにしようとしました。皆さんがもしもこの時ユダヤ人の一人だとしたら、どんな思いを持つでしょうか。この最初の Y のところに、シュシャンの町は混乱に陥ったとあります。すなわちシュシャンの町にユダヤ人が大勢いて、あと11ヶ月後に全滅させられるっていうんですから、逃げようたって逃げることできないんです。ペルシャのその大変な帝国ペルシャの中からどうやって逃げ出すか、逃げる道はないのです。ですから全滅になるわけですから、大混乱に陥ったのもですね、わかります。もしも私たちがその時のユダヤ人の一人だとしたら、モルデカイに対して非難を浴びせたんじゃないでしょうか。モルデカイ、お前一人のその行為によって私たちまで危害を受けている、これは許せないことだ、なんと人騒がせなことだ、一人よがりもいい加減にしろ、自分だけいい格好して、しかしその影響を私みんな受けてるじゃないか、ハマンよ頭を下げよ、あ、ごめんなさい、モルデカイ頭を下げよと言ったんじゃないでしょうか。どうでしょう、モルデカイはあの時どうすべきだったんでしょうか。他に何かすべきこと、方法があったでしょうか。いいえ、モルデカイは正しい方法を取ったのです。他に取るべき道はなかった。あそこでハマンにひれ伏し頭を下げることはモルデカイは決してできないし、ユダヤ人としてそれはできない。そして一人の行動が全ユダヤ民族に及んでいく、実はこれこそが神の民の特質なのです。一人モルデカイが神の民としてあるべき信仰の姿勢を貫いたことは、それは実は全ユダヤ民族の勝利でした。モルデカイ、なんてひどいことをしてくれた、お前のおかげでではなくして、モルデカイをよくやってくれた、私たちに代表してあなたは本当にその信仰を貫いてくれた、そのことのために責めを受けるんだったら喜んで共に受けよう、これが神の民のあり方です。その結果、全民族が苦しみを受けるとすれば、それは甘んじて受ける。これが神の民が一つであるということの意味なのです。皆さん、内村鑑三の場合、どうなったでしょうか。内村鑑三が、あの教育直後に拝礼をしなかったということのために、内村鑑三は国を追われ、職を追われ、家族を失い、ついにキリスト教会から追われたのです。これが歴史の悲しみです。教会は内村鑑三、数人のクリスチャン以外は見捨てたのです。もちろん様々なそこには理由がありました。でも、クリスチャンは内村鑑三の側に立たなかったのです。そこで内村鑑三は無教会主義を唱えるようになっていくわけです。これは教会を無視するという意味じゃなくして、教会のないものの集まり、なわち教会がその時彼の側に立たなかったゆえに、もちろんそれは様々なそこにはですね、声があったのですけれども、結果としてはクリスチャンは数人を除いて鑑三、内村鑑三の側に立たなかったという悲しい歴史の事実です。その時にこそよくやってくれたとですね、 共に立つべき、共に内村鑑三をですね、支えるべきはずでした。しかしそのような教会の姿勢は、それからさらにですね、エスカレートしていって、太平洋戦争へと進んでいくわけです。ずっと後ですけれども。ね、全く妥協してしまった教会のクリスチャンの歴史が、その後展開されていくわけです。毅然として立つ教会、クリスチャン。一人のために、みんなが共に痛みを負う教会。そんな姿勢を私たちは、ぜひとも失わないようにしたいと思うのです。私たち一人一人、クリスチャンは、常に全教会に関わっています。あなたの一人の行動は、実は全教会を代表しているのです。私たちは一人一人別々のように見ながら、私たちはみんな、全世界のクリスチャンを代表しているのです。私たちは教会を担っているのです。私は私、教会は教会、いいえ、あなたは教会を代表しているものです。私たちは決して一人一人別々ではない一つなのだということをぜひ覚えながら、あなたが喜ぶとき、全教会が喜び、あなたが痛むとき、全教会が痛み、あなたが病むとき、全教会が病み、あなたがつまずくとき、全教会がそれを痛むということ、そのような本当に一つであることを私は具体的に表すものでありたいと思うのです。
このプログラムに関するご意見ご感想は、ホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。